こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。犯罪心理学者は見た危ない子育ては、犯罪心理学者の出口歩行が、非行少年や犯罪者の心理分析に長年携わった経験を背景に、親の養育態度を見直すために書いた子育て論である SB 新書の一冊として、専門研究を詳細に論じる学術書というより、日常の親子関係に潜む偏りを分かりやすく点検する実用的な入門書に位置づく中心となるのは、養育態度を過保護型、高圧型、甘やかし型、無関心型の4つに整理する枠組みである。本課の焦点は、特定の型を持つ親を断罪することではない。どの家庭にも偏りはあり得ることを前提に、偏りが固定化した時、子どもの自立性、他者との信頼、規範意識にどのような影響が及び得るかを考える。非行や現代的な犯罪動向にも触れつつ、親自身が関わり方を調整する視点を提供する一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、支配・服従と保護・拒否の二軸で養育の偏りを捉える本書の土台は、親の養育態度を単に厳しい・優しいで測らない点にある。紹介される緩い系は、支配・服従と保護・拒否という二つの軸の組み合わせから理解される。ここで重要なのは、子供を守ろうとする行為自体も、規則を教える行為自体も、それだけで問題とは言えないことである。問題になるのは、親の不安・都合・価値観が一方向に強く働き、子供の意思・年齢相応の責任・対話の余地が狭まる状態である。この枠組みは、叱らないからいい親、手をかけるからいい親といった単純な自己評価を揺さぶる。例えば、保護が過度なら、子供が試行錯誤し、結果を引き受ける機会を奪いうる。反対に拒否が強ければ、助けを求めるための信頼関係が育ちにくい。4類型は、親子関係を決めつける診断名ではなく、日々の対応がどちらへ傾いているかを言語化するための地図として読むべきだろう。次に、過保護型と高圧型に共通する子どもの主体性を狭める危険。過保護型と高圧型は、外見上は対照的に見える。前者は世話を焼き、先回りして危険や失敗を除こうとしやすいのに対し、後者は強い指示、統制、圧力によって望ましい行動を求めやすい。しかし、本書の問題提起に沿えば、両者には子ども自身が考え、選び、行動の結果から学ぶ領域を小さくし得るという共通点がある。過保護では、子どものためという配慮が、本人の課題を親が引き受ける形になりやすい。高圧的な関わりでは、子どもが親の反応を恐れて表面的に従い、内面から規範を理解する機会を失う恐れがある。もちろん、安全に関わる場面や生活上の境界を示す必要がある場面では、親の保護や指導は不可欠である。本書が促すのは、保護や指示をゼロにすることではなく、その必要性を子どもの発達段階と状況に照らして吟味することだ。親が結論を代行し続けず、理由を伝え子どもの意見を聞くことが、偏りを弱める実践になる。さらに、甘やかし型と無関心型は、境界と信頼の不足として現れうる。本書が注意を向けるのは、目立って厳しくない家庭にも養育上の偏りがあり得るという点である。甘やかし型は、子どもの要求を優先しすぎたり、守るべき約束や責任を曖昧にしたりする関わりとして理解できる。これは愛情の多さと同義ではない。安定した愛情には、相手を尊重しながらも他者との共同生活に必要な限界を伝えることが含まれる。無関心型では、子どもの生活・感情・交友困難に親が十分な注意を向けず、必要な支援や反応が届きにくくなる。子どもに自由を与えることと関心を手くことも区別されるべきである。本書の緩い系は、甘やかしを優しさ、無関心を自主性の尊重と呼びかえて見逃す危険を示す。子どもは、失敗した際にただ罰せられるのでも放置されるのでもなく、何が問題だったかを話し合い、次の行動を考えられる関係を必要とする。日常的な見守り、守備一貫した約束、困った時に相談できる応答性が、両極への偏りを抑える基盤となる。そして、非行との関係を単純な因果にせず、リスクを考える視点として読む。犯罪心理学者が子育てを扱うことが、本書の最も特徴的な切り口である。著者は、多数の非行少年犯罪者の心理分析に携わった経験を踏まえ、育った家庭に見られる養育上の偏りを論じる。また、闇バイトに象徴される現代の犯罪にも触れ、親子関係と社会的な問題を切り離さずに考えようとする。ただし、読者はこの議論を、ある育て方なら子供は犯罪に至るという決定論として受け取るべきではない。非行や犯罪には、本人の気質、友人関係、経済状況、学校地域環境、偶発的な機会など、複数の要因が関わる。家庭環境は重要な要素の一つであって、唯一の説明ではない。本書の実践的な価値は、犯罪の原因を親に一括して返すことではなく、親子の間にある孤立・過剰統制・境界の欠如、 対話不足を早期に点検するところにある。子どもの問題行動を道徳的な失敗として即断せず、何が満たされず、どんな関係調整が必要かを考える入り口として犯罪心理学の視点が用いられている。最後にチェックリストを起点に夫婦家族で関わり方を修正する。本書には自分の養育態度がどの方に近いか、問題になりうる態度がないかを振り返るためのチェックリストが用意されている。この仕掛けの意義は、親を子分類のどれか一つに固定することではなく、無自覚な習慣を具体的に見えるようにする点にある。親は疲労、仕事、兄弟構成、子供の年齢や性格によって場面ごとに異なる振る舞いをする。したがって一度の判定を自己否定や相手への非難の材料にするより、最近は先回りが増えていないか、注意が感情的な命令だけになっていないか、子供の話を聞く時間が減言っていないかといった問いを継続するかが有益である。出版社紹介で示されるように、本書は仮説をもとに修正点を話し合うコミュニケーションも重視する。夫婦や養育者間で基準が大きく食い違う場合にも、相手を一方的に類型化せず、子供に何を教え、どこまで支えるかを共有する材料になる。完璧な均衡を目標にするのでなく、偏りに気づいた時点で少し中央へ戻す。その現実的な自己点検の姿勢が本書の実用面の核である。結論として、本書は子供の反抗、生活習交友関係、親子の会話に不安を抱く親、また自分の育てられ方が現在の子育てにどう影響しているかを考えたい人に向く。祖父母、教員、支援職など、家庭外から子供と関わる読者にとっても、問題行動を単純に性格やしつけ不足へ還元しない視点を得られるだろう。得られる実際的な利点は、過保護、高圧、甘やかし、無関心という4つの言葉を用いて、曖昧だった関わり方の偏りを点検できることである。一方で、類型はあくまで理解の補助線であり、子どもの将来を予言する道具ではない。深刻な困難が続く場合は、家庭内だけで抱えず、学校や専門機関への相談も必要になる。本書が一般的な子育て本と異なるのは、犯罪心理学の現場経験を背景に、愛情の有無という抽象論ではなく、統制、保護、拒否、境界、対話のバランスを問う点にある。恐怖を煽るためではなく、親を万能しも悪者扱いもしないまま、日常の振る舞いを修正可能なものとして捉え直すための新書である。ご支援いただける場合は、出口歩行、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。